メッセージは、聖書の最初に隠された世に送られる一人子キリストと題しまして、旧約聖書イザヤ書9章6節から7節です。イザヤ書9章6節7節をお読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。今日も御言葉に隠されている真理の奥義を、言葉は神であったと、主の語られた言葉一つ一つの身思いをと命を豊かにいただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様のお名前を賛美いたします。イエス様は世の始まる前から生きておられ、この世を作られ、この世は今もイエス様によって成り立っております。このイエス様は生きておられ、そして今まさに皆さん一人一人を父なる神様のもとへとね、あがなうために、今もまた皆さんのことを助けておられ、皆さんの歩み一つ一つが、ね、このイエス様にあって整えております。今日もこのイエス様を褒めていただきたいと思います。では一言お祈りします。愛するイエス様、どうか今我らを整えて、あなたの命の御言葉そのものをいただき尽くさせてください。どうかあなたご自身がお語りくださり、我らを支配し、我らのこの耳、この唇、そしてこの体、思い、心、感情、そのすべてを今イエス様にあって一心に向けることができますように、どうか助けてください。このしもべを整え、また預かる一つ一つの耳を整えて、そして今日あなたの命そのものを豊かにいただかせてくださいますように、すべてをあなたに期待し感謝して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はアドベントの第2週ですけども、今日は救い主の、ね、ご到来を覚えるための、ね、心備えをする、そのことで、ね、今街の中ではクリスマスの、ね、雰囲気が非常に賑やかになって華やいできている状況です。ただ、ね、世の中においてはどうも今イエス・キリストのお誕生を祝う、ということをあまり、ね、なされていないようです。けれどもですね、イエス・キリストいかに、ね、世間の人々が無視しようとも、それでも世界の元への、ね、置かれる前からこのお方が生きておられ、このお方によって世界が作られ、そして人々の成り立ちもこのイエス・キリストにあって成り立っているということ、これには変わりありません。
信じても信じなくてもイエス様はおります。信じても信じなくても皆さんと私は、信じてる人も信じていない人も、イエス・キリストにある父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに今住まわされて、今生かされているのです。今私たち一人一人は、信じているものは感謝を持っていろんなものをいただいて、感謝で主に栄光を捧げるんですね。信じていない人は感謝もなしに、ただそれをいただいて、それで一日一日これらのものがどこから来たのかも分からずにいただいて生きているのです。
でイエス様が、ね、お生まれになった、歴史上の人物は、ね、いつぞや、母の胎に宿って、そしてそこから赤ちゃんとして生まれて、そしてやがては死ぬ、ね、世界の、ね、偉人賢人たちはみんなそのようにして女から生まれ、そして、ね、 裸一貫で出てきて、そして何も持たずにかの世へと、ね、別の世へと旅立っていきました。でこのイエス・キリストに限ってはそうではないんですね。今も生きておられるんです。
アメン。
確かに乙女マリアの胎に宿りましたけれども、イエス・キリストはその、ね、乙女マリアという母の胎に宿る以前からもうすでに生きておられた。
アメン。
そしてこの世に降りてこられたんです。人の形をとって、ね、一人の身どりが私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、ね、この御言葉よくキリスト教会ではクリスマスにおいて、ね、語られるんですけども、この預言者、ね、イザヤの書においてそう書かれております。ね、先週は預言者ミカの書を紐解きましたけども、このイザヤはです ね, ねここにおいて確かに赤ちゃんとしてメシアが来られる、ね、そのことは予言しておりました。ね、そればかりでなく、ね、預言者イザヤこれの、ね、53章においてもう明らかにメシアであられるキリストは苦難を受けられる、ね、十字架の上で苦難を受けられて、そして、ね、ひとたび、ね、墓の中に葬られ、ね、彼は、ね、この世から取り去られるということは記されています。しかしそれが実は神様の御心であった。それによって多くの人々を救いへと導く、ね、預言者イザヤはそこも、ね、この53章において語られております。でこのイエス・キリストという方、何もですねこのイザヤ書において初めて預言されたのではないんですね。確かに、ね、その前もイエス・キリストについての預言はあります、ね、モーセもまたイエス様について、預言しました。そして、ね、エデンの園において人が罪を犯して堕落して神様から離れて呪いが確定してしまった直後、神様は女の子孫によって、ね、蛇の頭を打ち砕く、ね、この予言をされました。もうそんな昔からなんですけど、実はですねもっと前からイエス・キリストは聖書において予言されていたんです。聖書のどこにおいて予言されていたか、聖書の最初の最初の言葉、ね、先週も見ましたね、ベレシート、はじめにと訳されている言葉、ね、ベレシートなんですけども、実はその聖書の初めの初め、ベレシートの中からすでにイエス・キリストは予言されていたんです、ね、日本語ではちょっと分かりづらいですね、まあ、分からないです。日本語ではヘブライ語でしかね、この旧約聖書はもともとヘブライ語によって書き記されました、ね、神の言語と言われるヘブライ語、ね、カヤさんが神のあのシナイさんによって神の指によってその、ね、実会が書き記された、その神の指によって書かれたのがヘブライ語なんです。でこのヘブライ語ベレシートの中においてこのイエス・キリストが、ね、お生まれが、そして彼の十字架苦難が、そして彼の復活と、また、ね、彼が王権を受けること、これがこのベレシートの中にあるんです。で先週の、ね、ベレシートの中からその中に組み込まれた神の DNA の、ね、DNA 解析をしていきましたけども、今日もまた、ね、そのことをしていきたいと思います。でベレシート、ね、今日のこの週報にも、ね、ヘブライ語がブルーの、ね、文字で記しておきました。ベレシート、これは、ね、ヘブライ語は右から読むんですね。右から、それぞれ、ベット、レーシュ、アレフ、シン、ユット、タブ、この6つの言葉によってベレシートが成り立っております。でこのヘブライ語のアルファベットにはですね、実は一語一語意味があるんです。 ABCDEFG 英語では言うんですけども、ね、その A にはこれこれの意味、 B にはこれこれの意味、ね、そういうことを考えたことなかったですね。ヘブライ語にはあるんです、ね、アレフ、これには何々の意味、ね、ベートには何々の意味あります。で、まあ、一語一語にはそれぞれ深い意味と、またそれぞれの一語一語にはそれぞれ数字が割り当てられております。で今日は特にですね、このベレシートの6文字、これがどういう意味であるのか、そしてこの1文字1文字の中に含まれている意味、これを紐解いていけば驚くことが発見されるんですね。
この6文字の中に神様がどんな方かが記されている。この6文字の中に私たちのために来てくださる御子イエス・キリストがどんなお方か、それが記されている。 この6文字の中に私たちと神様の間からが上下である、そして与える受ける関係である、そしてこの6文字の中に大きな家があって、小さな私たちがいて、そして頭がいて、そしてリーダーシップがいて、へりくだった方がいて、ね、力強く、ね、押しのける方がいて、もういろんな方がいるんですね。この6文字私たちがしっかりと覚える、本当にこのベレシートというこの言葉、これを私たちがしっかりと最初から最後までもし覚える、意味がわかるということであるならば、私たちは世界一聖書をわかる人になるでしょう。世界一神がわかるでしょう。世界一神様に対して大胆に立つ自信を持てるようになるでしょう。ベレシート6文字です。ですけれど神の DNA が組み込まれていて、この言葉に夢中になりなさい、そうすれば私もあなたに夢中になると、どのように夢中になるって言ったんですか。命を徹して夢中になる、ね、で主が私たちに言ってるんですよ。今日またベレシート、この6文字の中に主が私たちに与えてくださるそのメッセージ、その大いなるメッセージ、全能なるメッセージ、ね、本当にフレッシュなメッセージ、ね、もうラブなメッセージ、これ全部いただきたいと思います。
アメン。でこのベレシートの中にはヘブライ文字6文字ありますけれども、でそれを、ね、順番にちょっと見ていきたいと思います。まず一番、ね、最初一番右端にある、ね、この、まあこ、カタカナのコを鏡で写したような、ね、これベートと言います。ベート ABCDE の、ね、B に値します、ね、アルフが A に値し、その次はベートです。でそれでアルファベットって言うんですけども、でこのベート、これの中には、含まれている意味はまずテントという意味があります。それから、家、また体、家族、あるいは、その中に、中にという意味があり、また真っ最中とか、あるいはど真ん中という意味が、このベートの中にあります、主な意味は家です、家。でその、次2番目の言葉、霊種、カタカナのラの、上の棒を取ったような、霊、霊種ですね。でこれの意味は頭、頭とか頭とか、それが、意味です。そしてまた、一人の人という意味もあり、また最も高い、頭ですから最も重要なとかチーフという意味もあります。霊種要するにすなわち頭、最も高い、そういう意味です。でその次3番目アレフが出てきます。アレフ、これアルファベットの一番最初の文字ですね、アレフ、これはもともと古代のフェニキア文字と非常に、似てるところが、お牛の、頭の形が元だったんですね。でそれが、転じてこのアレフという文字になって、ですからお牛という意味がもともとあり、そして、力という意味もあります。またあるいは、優しいという意味もあります。また飼いならされた、あるいは従順なという意味があります、従順な、あるいは飼いならされた。またリーダーという意味があり、またアレフ、アドナイという意味、アドナイ、それは主ですね、主の意味があります。そしてまた教えるという意味がこのアレフの中にあります。でその次、4番目がシン、ちょっと W の形に似てるこのシンという、これはもともと尖った、もともとですね、この歯、この口の中にある歯、これの意味で、それが、すなわち尖った、という意味で、そして象牙、あの象の牙の象牙ですね。また、何か尖ったものを意味しますから、山頂、山のてっぺん、山々の頂きは主のものありますけど、山の頂き、そういう意味があります。でそれからですね、怖い意味も含まれております。むさぼり食う、歯の中にはむさぼり食いますね。そこから転じてむさぼり食べる、あるいは焼き尽くすとか、あるいは破壊する、そういう意味がこの真の中にあります。 そして神、エルシャダイ、エルシャダイ、シャ、シャという言葉、シャロームにお疲れなさい、シャローム、このエルシャダイ、エルシャダイはどういう意味でしたか、そう、全能の神という意味ですね。全能の神という意味もこの、神には含まれております。でその次、最後から、2番目のユッド、聞いたことありますね。ユッドヘイバブヘイ、いつや見ました、あのチョンっていうそういうヘブライ語ですけども、ユッド、これの意味覚えてるでしょうか、手ですね、ユッドヘイバブヘイ、手を見よ、釘を見よという意味でした。ユッドは手です。そして、手が転じて働きとか、あるいは何か成したこと、何の手の技だ、そういうふうによく言われるんですけど、成したこととか、あるいは何か成し遂げ終えた仕事、成し遂げ終えた仕事という意味があります。そして最後は、タブという言葉、これが最後です、これはアルファベットにおける一番最後の、ヘブライ語のアルファベットでは最も最後の文字です。それがタブで、これの意味は、マークとか印、あるいはですね、クロス、あの X というあの字ですね。また十字、十字架を示しております。十字、ですから二つのものが一つになるという意味、十字架は二つの棒が一つになってますね。二つのものを一つにするという意味があり、また、契約とか、印、そういう意味があります。あるいは捺印、判子を押すという意味ですね。あるいは、封を閉じるとか、ですから契約のその封書を閉じるみたいな感じですね。所有権という意味もあります。でこの、6つの言葉が、これらの言葉をつなげると恐るべき意味が浮かび上がってきます、まさに聖書全体の主人公はどなたでしたっけ、イエス、聖書の全体の主人公はイエス・キリストですね。このベレシートの初めの聖書の最初の最初の6文字の中に聖書の主人公であるイエス・キリストが隠されている、それも非常に的確な形で隠されているんです。この6つの言葉を、その意味をこのそのまま並べると次のようになります。家、家庭の頭、最も重要な一人のチーフ、従順な、力ある、優しい、全能の神、焼き尽くされ、破壊され、仕事を成し遂げた、手、十字架、印、契約、二つのものを一つにし捺印した。
アーメン。
まさしくね、これ十字架のキリストが現れてますね。イエス様が十字架上で成し遂げられて、契約を、新契約を、もう実印を押して、そして私たちにこのイエスキリストを信じる信仰によって救われることになった。もうこの驚くべき、このことが隠されております。
皆さん今持ってます。じゃあ持ったら、今この一番最後、家、家庭の頭とか、ここ一緒に宣言していきたいと思います。
じゃあよろしいですか。ではせーの、
家、
家庭の頭、
最も重要な一人のチーフ、
従順な、
力ある、
優しい、
全能の神、
焼き尽くされ、
破壊され、
仕事を成し遂げた、
手、十字架、印、
契約、
二つのものを一つにし
捺印した。
アーメン。
ハレルヤ。
もうすごすぎる。
すごいですね。
すごすぎる。これも礼拝の後でも私たちはこれ宣言すべきですよ。宣言すべきです。
英語では感動するのをムーブと言います。そして、聖書は神の霊感によって書かれたと、第一ペテロですね。ペテロ書に書いてあります。 神の霊感によって書かれた、これ神の感動によって書かれたというのが、ね、これが、まあ、ふさわしい言葉ですね。皆さん感動しませんか、これを見て。
感動します。
感動しますね。心が動きますね。
もう
この中になんとイエス・キリストの、こう聖書全体、もうイエス様ご自身がなんとベレシートの6文字の中に隠されてるんですよ。聖書の最初の最初にイエス・キリストというお方がもう最初の最初に現れていた。もう感動ですね。もうまさに 神の霊感によって、神の感動によって、ね、もう神の指、ヘブライ語はもう神様ご自身の筆跡によって書かれた言葉です。神の DNA が組み込まれているよく言われるんですけども、まさにそうですね。でこれまさにイエス・キリストのご性質を表しています。十字架を表しています。贖いを、そして新契約、ね、新約聖書を表しております。聖書の最初の最初からしてこうなんです。もう本当に神の御言葉の奥義は素晴らしいですね。ヨハネはヨハネの福音書の最後に、ね、もうこのお方について書き記さならば、ね、もう空をふあの紙にして、あの海をふ筆にして、海の墨を、ね、筆にして、空に、ね、もうキリストの素晴らしさを書いても書いても、もう世界でさ、もうこのお方の素晴らしさについて収めることはできないと言いました。まさにそれ、ね、決して古代の表現ではなく、まさにその通りなんです。もう御言葉の中に、一節一節の中に宇宙が込められているんです。
ハレルヤ。
キリストが、ね、私たちの頭である。はじ、ね、めこのベレシットのベート、これ家という意味でした。先週学びましたね。宇宙は家である、ね、
大きな家、
宇宙が大きな家であるってことを先週学びました。その宇宙の、宇宙という家の頭、トップ、チーフは
イエス様、
イエス様ですね。最も重要なチーフであるイエス様、ね、このイエス様、彼は力ある神の御姿であるお方であるにもかかわらず、心優しくへりくだりました。この霊主は最も重要なチーフ、そしてその次のアレフ、それは優しい、あるいは、ね、従順な、力はあるけれども、でも優しい。本当にイエス様は力ある神の見姿であるにもかかわらず、心優しくへりくだり、ね、イエス様おっしゃいましたね。私は心優しくへりくだっているから、私に学んで私の首輝を追いなさい。そうするならば、あなたの、ね、心に安息が訪れるでしょう、ね、だからすべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい。イエス様は力強いお方であるにもかかわらず、心優しくへりくだっておられるから、だから私たちはね、もう主税人でも遊女でもイエス様のところに行くことができて、安息して、ね、罪の重荷を下ろすことができるんです。でこの、ね、イエス様、彼は御父に対して 100% 従順でした。イエス様は、ね、私は父から言われること以外何もすることはしない、ね、イエス様は御父が言われることだけをされるお方でした。そしてイエス様はとても従順でした、ね、どこまで従順だったか、それ十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は十字架の死に至るまで、ね、彼は従われました。このイエス様が、ね、砕かれること、十字架の上で 苦しみを受けること、これは御父の心でした。父なる神様はイエス様を十字架上で罰されることによって、全人類にその贖い、ね、罪の許し、彼を全ての身代わりとして、ね、全人類に救いをもたらす、その仕事をイエス様は負っておられたんですけども、イエス様は十字架上で仕事を完了した言われました。仕事を完成したんです。
この完成した時、あのね、完成したって今イエス様言ったでしょ、これ永遠なんですよ。よく聞いて、完成したというのはね、始めであり、ね、永遠なんですよ。だからこの完成したっていう言葉が私にとっていつ完成するかって言ったら、イエス様が完成したって言った時にアーメン、この時完成するの、ね、イエス様が、私が全部、ね、 完成したというこの御言葉をね、聖書で私たちを読むときにそれが、はあ、完成したんだと思ったときに、アーメンって言ったら、その時完成したの。イエス様が私のためにね、なすべき技がそこで完成したんですよ。だからこれアーメンというのがどれだけ大切か分かんないの。今この言葉、今宣言されたこの言葉、私信じます、アーメン。礼拝の時に主に対して捧げるものは2つしかないです。賛美、これは純粋に主に捧げるものなんですね。捧げ物です、ね、次、純粋に主に捧げるもの、捧げ物、アーメンなんです、ね、あと祈りはお願い事でしょ。だから捧げ物じゃない、祈りはお願い事なの。だから祈りをね、捧げ物だと思ってはいけませんね。誰々を助けてください、いい子ぶってるけどこれもお願い、私を助けてください、これもお願い。祈りはお願いなんですよ。でも賛美は純粋に主の皆を褒めたたえるね、捧げ物なんですよ。そしてアーメン、これはそうです、その通りです、そうなりますように、私も信じます、そうさせてくださいね、捧げ物なんです。だからこのね、賛美をするときにすがすがしく本当に賛美ができない人、捧げ物ができてないね。御言葉を聞くときにアーメンができない人、主にね、主の主権を認めてないの。いい、御言葉を聞いてアーメンができない人は主の主権を認めていないということなんですよね。ここでメッセージされてもそんなのありえない、そんなの信じない、信じたら自分も知らないうちに口からアーメンが出ますよ。アーメンをしないということはどれだけすごい良くないことが分かりましたか。アーメンをしないということは仰せられた御言葉に対して、ね、信じないということなんですよ。今日私は教えました、皆さんに。この教えられた後でもね、アーメンが出ないということはどういうことかって言ったら、皆さんは言われてもね、言われてもねということと同じなんですよ。捧げ物は2つです、賛美、ね、そしてアーメンです。賛美は主の皆を褒めたたえることなんです ね。そしてアーメンは今宣言された言葉がその通りです、そうなってほしいです、私もそうさせてください、ね、そのお願いが全部込められている。だから賛美の時はもう思いを込めて賛美しましょう。捧げ物だから、世界で一つしかない捧げ物。みんなで同じ曲を捧げているでしょ、賛美。でもみんなの心違うんですよ。ある人の心はもうハート、ある人の心はね、もうね、違う、イエス様感謝しますね。ある人の心はこんなに変えてくださってありがとうございます、ね、ある人の心はね、悲しいけどあなたに頼るこの時間が本当に感謝です、ね、全部捧げ物なんです。だからアーメンと賛美はしっかりしましょう。
アーメン。さておさらいですけども、イエス・キリストがどういう方か、このベレシートの最初の文字ウェイト、これは家という意味がありました。またど真ん中、真っ最中、家族という意味がありました。イエス様は家族、この頭です。ウェイト、これのこの一文字はそうですけども、実はベレシートの後のレシート、これ、これもまた、その家の始められたトップ、そういう意味がありますけれども、イエス様は家のトップです、始められたんです、家の中心たるお方、それがイエス・キリスト、それを先週見ました。そしてまたその次の霊主、頭、一人の人、最も重要なチーフです。イエス・キリストは最も重要な、この全世界の最も重要な方です。そしてその次のアレフ、優しい、あるいは、力がある、お方、あります。 マタイの福音書の10章においては、全て疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来て休みなさい。私は心優しくへり下っているから、ここにアレフの聖書がありますね。だから、彼のところに行って重荷を下ろすことができるんです。そして彼は、またアレフ、従順という意味がありました。彼は御父の言葉に 100% 従順しました。実に十字架の死に至るまでも彼は従われた、このピリピの2章6節から8節のところにあります。ピリピの2章6節から8節のところに、もう死に至るまでアルフであった、従順だ、飼いならされた、優しい、しかし力あるお方。ピリピの2章の6からお読みしていきますと、キリストは神の似姿で見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
アメン、
アメン。まさにここにアレフの聖書がいくつも現れております、十字架の死にまでも従われた、十字架、タブの聖書です。本当にこのアレフとタブの聖書、ギリシャ語ではアルファでありオメガと言います、アレフ、それは、ヘブライ語の始め、またタブは、終わりです。ギリシャ語のアルファは始め、オメガは終わりです。イエス・キリスト、アルファ、オメガ、イエス・キリストは全ての全てです。この聖書が、このイエス・キリストに宿っておられます。
ここで、私たちが学ばなければならないことは一つあるんですね。私たちがどんなに跳ねても飛んでも、私たち自身が謙遜にへり下って、そして神と人の前に仕えていくことはできないんです。できないんです。でも私たち自身が神の子であられるキリスト、キリスト化していくんだったら、キリスト化されていた分だけ、私たちは人の行いを下ろすことができるんです。人の行いを下ろすことができるんです。だから神の子になった分だけ、人としてやってきたデコボコな言葉、良くない行い、これが神の子になった分だけ下ろすことができる。キリストはもう 100% 神の子でしたから、人間の世界で生きていながらでも、人間のその形を取ったものの、でも性質そのものは、神の子としてのその性質を持っておられて、人間の肉の力、このもう本当に私たちを困らそうとしているこの肉の力、それをもうこどこどく勝ち得て余りある方、それがキリストだったんですね。だから私たち自身がいろんな自分のこの持っている良くない、言葉や行いや、さまざまなその弱点、それを私たちが克服していくということを願っているならば、どうするかって言ったら、一日でも早く神の子にならなければならない、キリストに続くものにならなければならないんですね。キリストにあって悟された分だけ、私たちはいやらしい自分を下ろすことができます。いやらしい自分を捨てることができます、キリストにあってじゃなければ私たちはできません、一時期だけへりぐだったものの、腹が立ちと我慢してた分に利子がついて、前はわっ言ってたのが、我慢して利子がついたらうわっって言っちゃう、これが私たちの我慢の結果なんです。 キリスト、私たちがイエス様を信じて聞いた言葉によって心が悟されて、イエス様にね、ああ私もこうしなくちゃこうしなくちゃと思ってね、悟されて、そして自分が決心した分だけ人間的に今まで私たちが追い払うことができなかった、下ろすことができなかったこと、それをできるようになる、これ絶対に覚えてください。
またこのプレシートの中に、ね、この、言った、ね、手働きなした仕事の意味がありました。イエス様は十字架という仕事を成し遂げられました、ね、彼を砕いて、ね、それは主の御心であった、イザヤの53章にありましたね。彼は打たれる、ね、彼は、ね、激しく苦しむ、ね、真の精神ですね、真、それは、ね、焼き尽くすとか、あるいは食い尽くす、ね、滅ぼし尽くす、そういう精神がありました。彼は滅ぼし尽くされました。しかしそれは主の御心だったんです。それによって彼は多くの人々を義と認め、ね、多くの人々を救いへと導く、まさしく真の働きであり、また、ね、ユッドの働きです。そしてどこに通じる働きか、それは多分、ね、十字架ですね。十字架の働きです。十字架、これは、ね、二つのものを一つにする、ね、多分は十字、多分には二つのものを一つにするという意味がありました。十字架が、そうですね、十字架は確か二本の、ね、木が、ね、重なってクロスして、そして一本になります。ですからもうエホバの証人でしたっけ、あの悔い、ね、十字架じゃなくて悔いなんだって、それもまさしくイエス・キリストのそのタブの性質をもう真っ向から否定しておりますね。
あのね、エホバの証人っていうのは十字架がね、この十字架じゃなくてこれだって言ってるんですよ。これ一本、ね、今聖書の御言葉に反するの分かったでしょ、ね、二つのものを一つにする、その意味があって、しっかりとその意味があって十字架なんですよ。それでこの意味があるこのね、二つをね、一つにするこの十字架、この上でイエス様は私たちというね、神と私たちをつなげたんですよ。一つにしたんです。そしてイエス様と私たちを一つにしたんです。だから福音は表も十字架なんですよ。二つを一つにする、ね、それ裏も、ね、二つを一つにする、ね、罪人を神の子にする、ね、断絶された神との関係を一つにするということなんですね。だからこのね、悔いということを言ってる時点で彼らは私はいたんですって言ってることなんですよ。
そしてこのね、タブ、二つのものを一つにする、この性質がもうまさしくエペソの2章に書かれてあります。エペソの2章の13節からお読みしていきたいと思います。エペソの2章13節からお読みしていきます。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。
アメン。
キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、
アメン、
隔ての壁を打ち壊し、
アメン、
ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。
アレルヤ。
敵意とは様々の規定から、ね、成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。
アーメン。
敵は十字架によって葬り去られました。
アーメン。
アーメン。まさしくタブがこの、ね、エピソードの2章に書いてありますね。二つのものを一つにする十字架、ね、そしてこの十字架によってキリストは和解の務めを成就し、ね、 2人の人間を一つ体にする、結婚の奥義のようですね。そうです、聖書は結婚の奥義で始まり結婚の奥義で終わります。
ハレルヤ。
キリストと教会の結婚、
ハレルヤ。
これによって、ね、聖書は、最後成就するんですね。あのヨハネの黙示録においてこのようにもうベレシートの聖書は聖書の至るところにありましたね。マタイにもありました、ピリピにもありました、この、ね、エペソにもまたイザヤ書にもベレシートの、ね、聖書がありました。ですからこのベレシートの言葉の中にもう本当に聖書のありとあらゆるエッセンスが詰まってるって、まだまだ、ね、掘り起こしきれておりません。で、私たちはそのうちのほんの一部を今掘り起こしております。でまた、ね、ベレシート、先週、このベレシートの最初の2文字、バルという言葉でしたね。ベートとまた、このレーシュ、ね、この2文字によってバル、すなわち息子という意味でした、ね、それ先週も見ました通りです。でこの、ね、今日学びましたところに言うと3文字目のアレフ、ね、アレフは、ね、従順という意味がありました。
アレリア、
息子、従順、そして、ね、その後ろ3文字、この後ろ3文字シント、ユットとタブ、この3つを合わせてシットと言います。シット、シットという3文字単語が現れるんですけども、これの意味はトゲ、また迫害、また死という意味です。トゲというは、もうね、さっきましてトゲ冠という言葉が会社から聞こえてきたんですけども、もうイエスさんはトゲ冠を、ね、十字架で、ね、かかられた時にそれをかぶらされましたね。
アメン。
まさしくベレシートの中にもう永遠の昔からイエスさんがトゲ冠を刺される、ね、これが現れていたんです。
アメン。
ですからベレシート、これ、ね、順番に見ていくと、ね、バル、息子、アレフ、従順、そしてシッ、ね、トゲ、迫害、死、つまりベレシートの中には、ね、バル、息子はイエス様ですね。イエス様がトゲのついた冠の、ね、その十字架の死に至るその従順のことをもあらかじめここのこのベレシートの中にあったんです。まだあります、ね、このベレシートの4文字目と5文字目の文字、ね、この2つの言葉を、ね、つなげるとシャイという言葉が出てきます。シャイ、ね、シンとユット、ね、この2つを合わせてシャイと言いますけども、このシャイはどういう意味か、これお土産という意味があります。お土産、それから贈り物、それから、これプレゼントという意味があります、ね、シャイ、お土産、贈り物、プレゼントです。そしてその次の出てくる最後の文字タブ、これ十字架という意味でしたね。十字架がプレゼントなんです、贈り物なんです、ね、人類に贈られた贈り物ですから、このベレシートを、ね、最初から見ていくと、ね、まずバル、それからアレフ、ね、要するに息子のキリストの従順、それは贈り物でありプレゼントですよ、そしてその十字架は贈り物でありプレゼントですよ、この意味がこの中から浮かび上がってきます、ね、すごいですね。ベレシートの中にも私たちに対するイエス・キリストのが贈り物であるという性質もまたこの中に出てくるんです。
ハレルヤ。
この神の一人子キリスト、このお方こそが全人類に与えられたプレゼントです、贈り物です。
アーメン。
彼は神に打たれました、死に至るまでの従順、これによって彼は高く上げられました。彼の死、それによって私たち人類に救いがもたらされました。そして、ね、彼のその十字架の死に至るまでの従順、そのゆえに神は彼を高く引き上げ、全ての名に勝る名前を彼に与えられました、ね、そのことはピリピの2章に書いてあります。十字架に至るまでの従順、ね、ピリピの2章の6節から、8節のところです。あ、11節までお読みします。ピリピ2章の6節から、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、 人間と同じようになられたのです。でキリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。彼によって救いはもたらされました。キリストによってです。彼が十字架の死に至るまでの従順、これによって高く高く上げられるようになったんです。最初は、一人の緑子としてこのように現れました。しかし彼は、十字架の死という最も低いところまで落とされ、しかし神様によって高く上げられて、天に昇られ、今全能の父なる神の右に座しておられ、賢いより鍛えて生けるものと死に至るものとを裁いておられます。もう一度イザヤ書のこの最初の言葉、イザヤ書のこの9章6節お読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。その主権は増しくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。万軍の主の熱心によってこれが成し遂げられるんです。今確かにクリスマス、世の中は、騒いでおります。クリスマスといえども、しかしキリストがなんか、いないかのような、そういう趣があります。けれども、いかに人々が無視しようと、この方をいかに亡き者にしようとしても、それでも万軍の主の熱心がこれを成し遂げるんです。イエスキリスト、もう聖書の最初の最初の文字から現れておりました。十字架につけられること、葬られること、そしてそれは主の御心であるということ、それはこの十字架上で葬られたキリスト、このお方こそが世に贈られたプレゼント、一人の身の量が私たちのためにプレゼントされたんです。一人の男の子が私たちに、贈り物として与えられる、そして彼に主権が、全ての、全能の神なる主権が彼に与えられる、これが、永遠の昔からの定めです。もうそれはすでにベレシート、世の始まりから定められていたことでした。本当に想像をはるかに超えたこのキリストの救い、また神様の遠大なご計画で、もうまさか、人間からすればまさかって思えるようなことです。ですからこの御言葉は、誰も否定することはできないんです。そしてキリストというお方を、誰もこれを、覆い隠そうとして、もう覆い隠して勝利した、そんな人間には勝利はないんです。キリストが勝利されるんです。やがてその時が来ます、キリストが再び来られる日が近づいております。それはいつかは分かりません。ただ皆さんはしっかりとその日に備えるべきですね。アドベントゥス、この言葉は母到来という意味でした、キリストの母到来、キリストの再臨、これを今この時代皆さんは待ち望むべきです。ですからアドベントは何もですね、12月の第何週から始まるとか、そういうものではないんですね。もう年がら年中皆さんにとってはアドベントスです。主のご到来を待ち望むべきのがクリシャンたち、キリスト者たちです。このキリストにあって本当に素晴らしい時を過ごして、そして本当に主のご到来を待ち望みつつ、主がなされた素晴らしさ、これを心に覚えつつ、秘めつつ、今この時を過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ主の御前に出ましょう。そしてこの主に向かって皆さんの捧げ、 祈りを捧げ、また賛美を捧げ、また皆さん自身の志を主に捧げることを、今この時この時間それを持ちたいと思います。
大きな家の中に私たちという小さな家を置いてくださり、この体の中にイエス・キリストの命を与え、そして神の家族の中に私を組み込んでくださり、私の真ん中にど真ん中にあなたがおられ、そして私の頭、私たち一人一人の最も高いこの頭に王となり主となっていることを感謝いたします。あなたは私たちを健やかにしてくださり、あらゆる御言葉をよく噛んで食べて消化できるその力を与えてくださり、上下のその角笛で主よ、私たちがあの山の頂で主よ最もとんがったところに置いて主の皆を褒めたたえ、勝利を高らかに吹き鳴らすことができますように、主よあなたはあらゆる私たちの邪魔するものを、闇の力を食い尽くし焼き尽くして破壊してくださったことを感謝いたします。主よあなたはおこだったものを何にもないお方です。でも主よあえてあなたは私たちの姿になってくださったことを感謝いたします。そしてエルシャダイの主として本当に何もかも欠けだらけである私たちをあなたの全能なる力を持って支えてくださり、そして私たちに追いかぶっている、そして追い迫る全ての罪とが、そして攻めてくる全ての罪の責め、それを主よあなたは一身に受けてくださり、あなたのあの手で働き、あの十字架で成し遂げて、私が完成したと立派に仕事を終えて、主よその仕事のありさま立派に終えたことをあなたはマークして、そして印としてあなたの見て見足に持ち続け、主よあなたのすべてのところは全部栄光の体に変えられていても、あの十字架のそのマーク、あの印は天国にいても、主よ私たちは見ることができ、我が主我が主我が主と私たちはその印を持って主の皆を褒めたたえることを、主よできますように、その印をあなたが持っていることを感謝します。主よクロス、主よあなたが本当に二つを一つにしてくださいました。そして十字架を通して天と地をつなげてくださり、十字架を通して神と父なる神様と私たちをつなげてくださり、そして主よ私たちをその十字架を通してあなたが私の所有と、その所有権を主よあなたが受賞し、そしてあなたはこの命の契約、それをサインして、私信じたもの、サインしたものをあなたはその契約に応じて主よ捺印してくださり、そしてこの契約がそれぞれのサインによって二つを一つにする、その素晴らしい素晴らしい契約をあなたが結んでくださったことを感謝いたします。これらの全ての契約によって主よ私たちは宇宙という大きな家、あなたというこの大きな家、その中で私たちは小さな家となり、まだ私たちの頭となってくださり、最も重要な一人のチーフ仲介者、まだ私たちの王主となってくださり、従順な力ある優しい優しい全能の神となってくださり、焼き尽くされ破壊され、仕事をことごとくあの十字架の上で成し遂げて、 その手に十字架の印、私たちとのこの契約の印、それを持っておられ、二つのもの、それを一つにあなたが本当に立ち印してくださったことを、主よ感謝いたします。今日あなたがこのベレシートの中に含まれているこの全ての言葉を通して、主よ私たちと主との関係がどういう関係であり、主と私たちがどのように結びつかれているかを教えてくださり、主よ私たちがどのように救われたか、どのように主とまたこれからやっていくべきか、その全てをあなたは教えてくださったことを感謝いたします。今教えられたことを本当に私たち一人一人の、主よ毎日の過程として、これを主の御前に置いて祈り、そして主に告白して、そしてこの主の DNA が組み込まれたこの言葉を持って告白することによって、あなたの DNA がもっと私たちの中において、主よ濃く濃くなっていくことができますように、主よあなたが祝福してください。主が今日この素晴らしい言葉を与えてくださり、私たち一人一人をバル、あなたの息子としてまだ因を押してくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
一人の緑子が私たちのために生まれる。
アメン。
一人の男の子が私たちに与えられる。
アメン。
イエス様、贈り物として私たちに来てくださったことを感謝します。あなたが贈り物として一人の赤ちゃんとなられて、乙女マリアのその手に委ねられ、本当に赤ちゃんとして誰かの養いを得なければ生きられないような弱々しい赤ちゃんと、あの全能の神がなられたことを感謝します。
アメン。
力を持っておられるお方であるにもかかわらず、この優しい弱いく習いました。主よ本当にそれゆえに私たちはあなたのところへ行って重荷を下ろすことができる恵みを感謝いたします。
アメン。
あなたのその従順、それも十字架に至るまで、死に至るまで、その従順により父なる神様があなたに栄光をお与えになり、またあらゆる天においても地においても地の下においても何も逆らうことのできない大いなる御名がイエス様あなたに与えられました。このイエス様にあって私たちは天国へ永遠へと行くことができ、私たちのこの汚れた罪も清めていただき、キリストにあって完全なものへと作り変えられていきますことを感謝いたします。主よあなたがこのことをなしてくださったゆえに、我らはあなたを褒めたたえます。今や我らは聖なる国民、神の所有とされた民であることを感謝いたします。どうかこの地上におけるこの日々をあなたにあって歩ませてくださすように、どうかあなたの道に従って歩ませてください。今日いただきましたこの素晴らしい奥義を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。 たします。我に兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、
アーメン、
父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。 アーメン。